佐々木先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
先生、ついこの前のような気がしていたんですけれども、前回ご出演いただいたのが2015年だそうでして、
もうそうなりますよね、
はい、この肥満症についてということで教えていただいたんですが、今回2021年になりましたので、改めて肥満症外科について教えていただきたいと思います。まず肥満が健康に及ぼす影響、また関連した病気などを教えてください。
はい、体重が重くなって太ってきますと、いろいろな病気が起こってきます。例えば代表的なものには、2型糖尿病、脂質異常症、高血圧、睡眠時無呼吸症候群、いろいろな、あとは肝臓に油がついて脂肪肝になるとか、いろいろな疾患、関連する病気としては11疾患ぐらいがあると報告されています。
はい、これがその肥満ということの怖さなんだなと前回も感じたんですが、ただ太るだけではなくて、さまざまな病気を引き起こしてしまうというか、その元になってしまうということなんですよね。
そうですね、肥満になってきますと、悪玉の内臓脂肪というのが多くなってまいりまして、海外の欧米人と違うのは、日本人を含むアジア人というのは内臓脂肪型の肥満でございます。そして海外の人に内臓脂肪がつきやすいので、低い BMI で肥満に関連した病気が起こってくると言われています。
欧米では30以上というこの BMI の肥満規定が、日本ではもっと厳しいんだそうですね。
そうですね、海外では BMI が30以上が肥満と定義されておりますけれども、日本では25以上が肥満と定義されています。これは先ほど申しました通り、海外の方と比べて低い BMI でいろいろな肥満に関連した病気が起こるということで、その基準になっております。
はい、ということで佐々木先生、今年の4月から岩手医科大学附属病院に肥満症外科治療センターが開設となりまして、もう4日目ということなんですけれども、先生、そもそも肥満というものと肥満症というのは違うんでしょうか？
はい、肥満は脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態で、肥満の判定は体格指数 BMI というもので判定されます。 BMI は体重を身長メートルの2乗で割って計算され、日本では BMI が25以上が肥満となります。例えば160センチメートルの方では 1.6×1.6 で 2.56 と計算します。体重が64キロであれば、64を 2.56 で割ることになりますので、身長160センチメートル、体重64キログラムの方の BMI は25となり、肥満と判定されるわけです。これに対して肥満症とは、肥満に起因ないし関連する健康障害を合併するか、その合併が予測される場合で医学的な原料を必要する病態を言いまして、疾患単位で取り扱われております。
改めて伺いますが、どうしてセンターの開設が必要ということになったんでしょうか？
はい、今年の3月21日、つい最近になりますけれども、日本肥満学会と日本肥満症治療学会が合同で開催されました。
はい、
実は富山県での開催の予定でございましたけれども、残念ながら新型コロナウイルス感染の拡大状況からオンライン開催に変更となりました。
はい、
この学会の中で日本肥満症治療学会、日本糖尿病学会、日本肥満学会から合同で、日本人の肥満、2型糖尿病患者の手術適用基準に関するコンセンサスステートメントが発表されました。この発表によって、内科治療が無効な2型糖尿病に対して減量、代謝改善手術の適用が大幅に 拡大する見込みであり、このセンターを開設することになりました。
適用が拡大されるということなんですね。
はい、そうです。肥満を伴った2型糖尿病患者さんに対する手術の適用基準としては、重要な2つのことが発表されました。1つ目は、病院に受診した際の BMI が35以上の2型糖尿病では、糖尿病専門医や肥満症専門医による6ヶ月以上の治療でも BMI が35以上の状態が続く場合には、血糖コントロールの状態にかかわらず減量代謝改善手術が治療選択肢として推奨されました。これは現在の保険診療で行われている腹腔鏡下スリーブ上一切手術の適用基準とほぼ同じです。2つ目は、病院に受診した際の BMI が32以上の2型糖尿病では、糖尿病専門医や肥満症専門医による治療で6ヶ月以内に 5% 以上の体重減少が得られない場合、そして 5% 以上の体重が減少が得られても血糖コントロールが不良な場合には、減量代謝改善手術を治療選択肢として検討すべきであるということが発表されました。血糖コントロールが不良な基準としては、1ヶ月から2ヶ月の血糖状態を示すヘモグロビン A1C という検査がありますが、この値が 8% 以上で手術を検討することになります。これは内科の専門医が糖尿病の治療選択肢として患者さんに手術について説明しなければならないということになりますので、糖尿病の診療において非常に大きな影響があると思います。
ということは、これからは糖尿病の専門医からの紹介状を持ってこのセンターにいらっしゃって手術に臨まれるという方も増えてくるという予想。
そうですね。実は日本肥満症治療学会で、どれだけこの BMI が現在35以上で保険診療の適用になっておりますが、実際にどれぐらいの患者さん予備群がいるかを計算したことがございます。実は糖尿病の専門に行っている病院にアンケート調査を行って、その値を推算したところ、日本では3万人がこの治療を受ける可能性があるということが試算されています。なので日本では800件弱の手術にとどまっておりますけれども、この治療法がそれぐらい患者数が増えていく可能性があるということになると思います。
前回の命からにご出演をいただいた時には、肥満症に関わって高血圧や脂質異常症などの合併症のお話もありましたけれども、今回はこのセンター開設に至る経緯としては、糖尿病というところが大きく関係してくるわけですね。
はい、そうです。実は海外では減量代謝改善手術の良好な成績が報告されまして、2016年にロンドンで国際会議が行われ、糖尿病に対する治療指針が発表されました。この指針では欧米人とアジア人とは別々の基準で報告されております。日本人を含むアジア人の2型糖尿病においては、 BMI が 37.5 以上では血糖コントロールの状態にかかわらず、そして BMI が 32.5 から37.4 では血糖コントロールが不良な患者に対して減量代謝改善手術が推奨されました。しかし、現在の保険診療で行える、先ほど話しました腹腔鏡下スリーブ上一切手術の基準は、肥満に関連した病気が合併している患者さんで BMI が35以上の場合となります。そこで日本でも肥満を伴って2型糖尿病患者に対する手術適用の基準について、日本人の成績を検討して 日本人にふさわしい基準を作成しようとなったわけです。
日本もしっかりとその動いてくださったということですよね。
そうですね、海外で、ほとんどの国が、この減量代謝改善手術の基準を作り行っているわけですけれども、日本だけが少し出遅れた形になってしまいまして、ここで、基準を作って見直さざるを得ない状況になってしまったということでもあると思います。